なんか勝ち方に種類があるらしくて、ご説明しようと。最後まで回る勝ち方と、敵を破壊して勝つ勝ち方みたいな。
破壊？
いや、これね。どうも、慎太郎です。
どうも、曽我です。
じゃあ早速もういっちゃいますか。
はい、
参
りましょう。
脱力キネマタイムズシネマランキング2020。
どっちから行きましょうか。決めてなかった。
決めてない。
じゃあ僕から発表してもいいですか。じゃあちょっとまずは 10位から6位までお互い発表していきましょう。
お願いします。
ということで、はい、僕からいきたいと思います。
はい。
第10位さよならテレビ。第9位本気の印劇場版。第8位2分の1の魔法。
あ、そっか。
第7位音楽。で第6位許された子供たち。以上です。
じゃあ僕が、
お願いします。
10位バイオレットエヴァーガーデン。
おお。
9位ビューティフルドリーマー。
おお。
8位劇場版映像券に手を出すな。7位パラサイト。6位透明人間です。
おお。やばい、ちょっと結構差がはっきり出ましたね。
全然違うね。
全然違う。なんか被るやつあるかなと思ってたんですけど。
まあまあ、まだ半分なんで。はい。
そうですね。じゃあ僕の方から振り返っていきます。はい、第10位、さよならテレビ。
はい。うん、東海テレビ。
これはドキュメンタリー映画ですね。
はい。
で、東海テレビが、そのドキュメンタリー映画定期的に撮っているんですけど、土方監督っていう方がやられてて、僕はこの人が撮ったヤクザと憲法っていうのはすごい好きで、まあもともとちょっと注目してた作品なんですけど、なんて言ったらいいんですかね。まあテレビ業界のことをこう描いてて、その、まあ自分が所属している東海テレビっていう会社にその定点カメラを仕掛けて、ドキュメンタリーを撮っていくんですけど、そこで、まあちょっと局の抵抗とかがあったりみたいな。で、それで今のテレビの現状っていうのを、まあ浮かび上がらせていくっていう感じなんですけど、最終的に、僕はちょっとテレビ版、もともとこれってテレビ放送があって、それを、シーンを追加して、一本の映画として公開したんですけど、なんかテレビ版がその東海テレビで公開、放送された時にすごい話題になったんですよね。なんかネットを中心に。で、まあその時に、僕は、まあたまたま東海テレビの人と仕事してて、で、それでまあいろんな話を聞いてたんですけど、で、いざ映画版になって、劇場版に見に行って、まあ、結構、おそらくこれは、映画版の時に追加したシーンだろうなっていうのは結構その最後の方にあるんですけど、なんかね、そこで今までそのカメラを回してた監督っていうのがカメラを回される側としてこう出てくるんですよね。その取材する側と取材される側がこう逆転するシーンがあるんですけど、僕はちょっとそこがちょっといまいちで、なくてよかったんじゃないかなっていうので、この順位なんですけど、でもこの、まあ、テレビ業界で仕事してる人間としては、まあすごいいろいろ勉強になるし、むちゃくちゃまあこういう言い方はいいかどうかわかんないですけど、まあためになりましたね。
まあ一石投じるような作品だと思うんだけど、業界に。 それってテレビ放送を受けて、うん、映画版をちょっと変えたのかな、
だと僕は思ってるんですけどね、
それに対するアンサー的な意味だったのかな。
多分、うん、結構そのテレビ放送の時にそういうような批判じゃないですけど、
うん、まあ結構きつめなんだもんね、内容がね。
そう、その結構その取材する方って結構なんか力関係的に暴力的になるじゃないですか。暴力関係っていうかその、うん、取材する方が やっぱ上になるじゃないですか、最終的に編集権持ってるからね、
うん、
だからそれに対してなんか結構言われたんじゃないかなっていうのは、うん、あるんですよね。まあちょっと邪推込みですけどね、
うん、まあドキュメンタリーシリーズね、有名でね、さっきのヤクザのやつも
そう。そうですね、
ヤクザとかあと老夫婦のやつか、
人生フルーツですね、
まあだからそれシリーズ有名で、まあある種極地、自分たちの会社をっていう感じだもんね、
うん、そうなんですね。
まあある種の到達点だったという作品ですね。
はい、
10位だぞ
次第9位、本気の印劇場版。これはクソ長い映画でしたね。いやまさかの232分。
え、
僕多分初めてかもしれないですよ、あの映画館でインターバルちゃんと挟んだの。
ああ、
きっちりきっちり挟みました前半と後半で。
オッケー。
でこれは、まあ、本気の印っていう同名の漫画原作なんですけど、それを、これまた、テレビ放送したものを、まあ、再編集して、映画化したっていう、やつなんで、まあ、この尺も仕方ないなっていう。で、これで、監督やってる深田浩二監督がいて、まあ、僕は深田監督結構好きなんで、あとプラスその原作の本気の印っていうのをまあ見てたんで、読んでたんで昔、
うん、
なのでまあ見に行ったんですけど、まあすごい、よく映画化されてて、まあ俳優が良かったですね、
うん、
主人公演じた森崎ウィンさんも良かったし、あの相手役の結構ファムファタールもので、主人公はどんどんこの 女とある女と出会ったことによって落ちぶれていく話なんですけど、
うん、
その相手役をやってる土村さんもすごい良くて、まあただちょっと長すぎたんで集中が途中で切れたっていうのはあるんですけど、
原作が漫画でね話題になって、
ね、そうですね、
うん、ちょっと前の漫画だったんだっけ、
そう、ね、結構古い目のやつですね、
うん、これもメーテレじゃん。ちょっと、
さっきのは東海テレビですね
いやだから東海3県でちょっと
まあ
お座りのやめてもらっていいですか
なんかね、メーテレは深田監督のやつに、昔からお金出してたよね確かね、
うん、
縁に立つとかなんかそういう関係性もあって、なんかこの話が入ってきたみたいなことを、うん、アトロックかなんかのインタビューで言ってましたけど、次は第8位、2分の1の魔法。これはあれですね、脱キネでもやりましたね。
ああ、ピクサー。
まとにかくこれはもう泣いちゃったというか、まあ主人公の、まあ、決断に拍手という感じで、やっぱり兄弟ものはダメでしたね。自分も弟がいるんで、ちょっとお兄ちゃん視点でも見てしまうし。まあ、ピクサーね、本当は、何でしたっけ、ソウルフルワールド、
うんうん、
でしたっけ、あれがね、ちょっとコロナの影響で劇場公開取りやめて、配信限定になっちゃったんで。
もう配信されてるね。
そうなんですよね。
ま
あ、そちらは見れてないんですけど、まあ、ディズニーピクサー作品としてはちょっと2020年一本選ぶなら、まあ、2分の1の魔法だろうなっていう感じで入れさせてもらいました。で続いて第7位、音楽。これはあれですかね、ポッドキャストで話したかどうか分かんないですけど、アニメーション映画ですね、フル CG の。でこれは本当に 小規模公開の作品なんですけど、口コミが話題になってすごい拡大、労働省された作品で、プレスコで制作してるんですけど、声優がね、ゆらゆら帝国の坂本慎太郎さんとか、まあ、岡村康之がちょっとサプライズ登場してるっていうことで、結構ミュージシャン界隈、音楽クラスターの人とかにも話題になってた作品で、岩井沢健二監督っていう方が、ほぼ、っていうか、一人で全部作ってるんですよ。何年もかけて。
制作期間7年以上。作画枚数4万枚超え。
そう。
70分を全て手書き。
すごい。僕、岩井沢監督が、個展をやってて、僕そこに行って、自社監督にお会いして、サイン入りの原画を買ってきたぐらい好きなんですけど。
あったね。
やっぱね、ロトスコープって言って、実写映像を先に撮って、まあ、それにアニメをトレースさせるっていう手法で、作ってるんですけど、やっぱね、ロトスコープでしか出せないライブシーンの迫力みたいなものがあって、そこはむちゃくちゃ良かったですね、本当に。うん、アニメーションのすごい良さが詰まった映画なんで、まあ、ぜひ、音楽ファンの人にも見てほしい一作です。で、第6位。許された子供たち。これは多分一番マイナーかもしれないですね、ランキングの中では。何が有名だろうな。先生を流産させる回とか、あと、ミスミソとかですね、うんうん。結構怖い系の映画を撮ってる、内藤監督が、手がけた作品なんですけど、ほとんど自主制作としてこう作られていて、これもすごいね、監督が何年もかけて、もう本当に昔から撮りたかったテーマっていうのを作ってるんですけど、構想に8年かかってる。で、実際に起きた少年事件っていうのを、まあ、モチーフにして、で、それを、加害者の視点から描く作品なんですね。少年法によって、まあ、あるちょっと少年犯罪が起こるんですけど、まあ、その後、じゃあその犯罪を起こした少年とその家族が、まあ、どういう風な感じで、まあ、世間から扱われていくかとか、うんうん、かなり社会派の、映画なんですけど、これね、子供たちがもう演技最高なんですよね。確かパンフレットをだとそのワークショップとかをこう何回も行って、その子供たちに対してなんていう か監督が直接、まあ、少年犯罪に対するこの思いとか、まあ、いろんなディベートとかを経てこう役作りをしていったっていうことが書かれてるんですけど、もうむちゃくちゃ全員演技が自然だし、まあ、なんか商業映画にはこのなかなか出せないような生々しさっていうのがすごいあって、まあ、むちゃくちゃ良かったんですけど、むちゃくちゃ見た後後味が悪い考えさせられる系の作品でした。はい、こんな感じです6位目。
なるほど。諏訪くんはもう紹介する体で来てるよねこのランキング。まあまあ自由なんで。
ありがとうございます。
でもまあ音楽とかほんと取り上げられないよね、まあ、ちょうど1
年そうですね。うーん、そうなんですよね。
まあバズったりはしたかもしれないけど、
まあどうしてもね、ちょっとその宣伝とか、まあ、配給とかっていう部分で大手と比べると力負けしてしまう部分はあるんですけど、まあでもそれでも SNS 中心に話題になって、その拡大公開とかされてるんで、まあ、かなり応援したい作品でしたね。
まあ忘れられるのはもったいない
よね。そうです
ね、だから曽我君をここで言う意味があるじゃないですか、うん
じゃあ続いて、慎太郎先輩の1位か6位お願いいたします。
10位バイオレットエヴァーガーデン。まあ散々ハーダコーダ言ったんだけど、
言いましたね。
劇場版は特にね、ハーダコーダ言って、はい、まあ結構なんで曽我くんと俺がどこが物足りないかっていうのは、うん、結構ちゃんとポイントを押さえて話せたかと思ってて、
そうですね、
まあそれはそれでよくて、まあやっぱりバイオレット・エヴァーガーデンっていう作品、まあアニメ版劇場版特別版含めて、
はい、
まあ本当に存在してよかったなっていうか、うん、すごく楽しめたので作品自体は。
そうですね、
まあ共和に事件のことも背景にあり、
まあそうですよね、それはちょっと確かに、うん、
まあ勇気をもらえる、内容的にもそうだし、置かれた状況も現実の世界でねそうだし、まあ、うん、ポッドキャストので喋ってるんですけど、まあ勇気もらえる作品ですね。まあなんだかんだ言ったけど好きですっていうことを、
そうですよね、
言っときたいと。
外伝がいい、外伝がいい、ひたすら言ったけどね、完結編としてもありがとうと。
うん、まあまあそうだね。はい
はい、
ぐらいです。9位、ビューティフルドリーマー。
これね、
これはね、その順位すごい難しいけど、まあ俺的には中盤ダラダラしてると思ってたんだけど、まあ最後の最後にポジティブで前向きだから、はい、俺はそこが好きだから、まあ滑り込み、セーフかな。
いや、これ僕もすごい迷って、実際今収録してるの2021年の、まあ、1月なんですけど、昨年末僕はあのベスト10ツイートで発表してて、それには僕入れてたんですよね。ビューティフルドリーマー
落ちた。
だから本当に最後の最後まで悩んだ。
まあまあ改めてシネマラボこれから期待って感じですか ね、
今後の。
あとうるせえやつらもね、復習がてら見れて、
そうですね、
それも込みでよかったなっていうのは、
うん、
体験としてよかったよね、
はい。
あと青い炎が最新刊あったりで、うるせえやつら劇場版を映画館で見たっていう話書いてて、で、うん、今後次ビューティフルドリーマーを青い炎で取り上げてほしいなっていうのは俺の希望で、
あの
押井守さんの感じを炎くんはどう捉えたのか、まあ、すごい見たいなと。
なるほど、炎くんずっと高橋留美子と足立光の話してますよね。
まああれはあそこだけじゃなく、もうそこは帯だもんね。固定だもんね。いつも心配してるからね。
あれ、あ、なんかアシスタント行ってたことありますよね、一時期。
ああ、そうそう。なんか、最新刊かな。アシスタントをすると、
ね、
その人の絵に似るっていうから、言ってて、俺は何系統なんだっていうことに延々悩むっていう話があって、
自意識が、
まあ最高なんだけど自意識が、
そう、ね、青い炎会もいつかやりたいですね。
ああそうね。まあドラマも面白いしね、福田さん。
そうですね。
なのに
あの三国志の会に言えばよかったんですけど、
そう、それあんま触れなかったよね。
福田監督と青い炎がすごい相性良かったと思うのは、
うん、
島本さんの作品って、まあ、逆境9とかもそうですけど、熱血をこうパロディにしてるじゃないですか、
うんうん、
まあ、パロディにしすぎてマジになるんですけどあの人は、うん、なんかね、その福田さんの作風もなんかそういうところが近いのかなと思っていて、
まあね、確かにね、シンクロしてる感じ
は、そうですよね。
余計なもの足さなくていいというかね。
そうなんですよね。
まあ本筋もあるし。
はいはい、確かに。いや、青い炎、
まあ、青い炎おすすめですというか。
はい、
劇場版映像券に手を出すな。
入ってきたか。
これはね、
はい、
もうドラマも込みです。
なるほどね、総合点で
逸脱するけどもアニメも込みです。
はい、そんなんダメでしょ。
逸脱が激しいですが、いやちょっと2020年
ドラマはまだわかるけど、
まあね。
うん、
まあでも原作だから、
まあ確かにね。まあ今振り返ってみると、
まあちょっと2020年のね、ちょっと記しときたいなと。
そうですよね、
うん、
今ちょっと振り返ってみると、もう2020年、もう何かと話題に出してましたね、二人。
まあこのポッドキャストはそうね、ずーっと言って
アニメ版、ドラマ版、映画版とね、網羅しましたね。
あと演技アンサンブルっていうか化学反応というか、うん、あの3人がとてもいい。あの3人の今じゃないと出せない感じ、
うん、
そういうのってアイドル映画にとって結構大事だったりするわけじゃん。その点は抑えてるのかな。
いや本当にアイドル映画のいいとこだし、うん、まあ、あの後ちょっと先輩に言われて、
うん、
3人が出てる特番とかをこう後追いで、う
ん
うん、YouTube の公式とかで見たり、
た
で年末のバラエティーになんか乃木坂の番組がなんかあって見たんですけど、
うん、
なんかその時に、なんかその、あの映像系の3人がなんかむっちゃ仲良さそうにしてて、この映像系組だみたいなこと言われてたから、なんかそういうなんか関係性込みで良かったですね。
うん、まあアニメもね続くはずなので
おそらく、
まあ実写はどうでしょうかってとこですけど、まあここに置いときますねって感じで。
はい、
7位パラサイト。まあ
7位なんだっていう。
もうでもこれね、どこに置いても変なんだよね。まあまあでも映画としての強度はすごくて、
うん、
エンタメとしても楽しめますし、
いや本当にそうですよね。
なかなかね、まあその読後感で言うと、まあそのスッキリだけじゃないんだけど、まあそのスッキリする終わりをちょっとランキングに入れがちなんだけど、まあこれは考えさせられる系、まあいい終わり方なんだけど、重めの中で多分最上位級にでランクインしました。まあカタルシスもあるし、
テレビ初放送されてましたね最近。
まあこれは年明けかな。ああそうね、
それでもまた話題になってて、ネット上ではあのリスペクトが大人気でしたけどね。はい、みんなツイートしてましたね。
あ、そうね、そうやって楽しんでる人たちもいたの。
いました、いました。
なんかでもたくさんの人に見られるから賛否両論っていう話題でもバズってた。
そうですね、
これがアカデミー賞みたいな意見もある、うん、まあ劇場見に行く人と種類が違うからねってことになってたけど、
で、 す、ね、でもパラサイトがアカデミー賞取ったっていうのは本当に歴史的に大きなターニングポイントですよね、
うんうんうん、まあなんとなくね、まあ俺たちの回でもね解説なんていうか分かんないけどね。
そうですね、
見るヒントになれば、ね、
ちょっといろいろ考察してみたということで、
まあそれもチェックお願いしますということで、はい、6位透明人間。
はい、
これがね、歌丸さんの2020年1位だね。
おー、そうなんですね。
意外な、
意外ですねそれはね。
ここまで言う人いるかなって感じ。まあそれも含めて曽我くんが見たいって言ってくれて よかったなって、見てよかったなってぐらいのよくできたダークホースの感じ。
うん、なんか、この回もポッドキャストでやってますけど、なんかあれですね、2人でこの収録してて手応えあったねっていう話をしましたね。
そうね、
なんかそれぐらいこう語りがいのある作品でしたもんね。
そうだね、表層で起こってる以上のことはね、
うん、
仕掛けがすごい仕組まれてて、
ね、
よく考えられてるから、本当にその曽我くんの説明が段階的で、それを聞いてるうちに、まあ、うちに言った解釈が思いついた感じだから、本当編集してて、うん、よくできてるなっていう、うん、
いや、その、そこでこう、先輩が推理していくじゃないですか。うん、最後。そこはもう結構なんかスリリングで聞いてて楽しいっていうか。あ、そういう見方もあるんだっていう、僕にとってはすごい発見の多い回でした。
そう。俺も、編集してと思った。まあ、自画自賛になっちゃうけど。まあ、あれだよね。最初全然考えてなかったところに。着地できたっていう、
そうですね、うん、
まあおすすめ回じゃないですか、うちのポッドキャストの。
確かになんかああいう解釈してる人あんまいない気もしますしね、透明人間で
ね、え、取り上げる人も少ないじゃ少ないのかな。
まあ確かにね、ホラー映画っていうのもあり、
まあ結構芯食ってる気はするよ。
うん、そうですね、
うん、てな感じでした。
はい、
はい、
じゃあ次は5位からもう1位まで一気に、
はい、はい、
いきますよね。じゃあまた僕から発表します。第5位、
はい、
透明人間です。
なはははいや、
第4位、
はい、
第4位、劇場版フェイトステイナイトヘブンズフィールさんスプリングソング、
ま
あ、長い。第3位、アルプススタンドの端の方。
あ、
第2位、パラサイト、
うわ、
半地下の家族。第1位、ミッドサマー。
あ、
以上です。
はい、じゃあ太郎
お願いします。
5位、2分の1の魔法。4位、テネット。
おお。
3位、アルプススタンドの端の方。2位、フォード VS フェラーリ。
あー、熱いな。
1位、ワンダーウーマン1984です。
来ると思ってた。
はい、
いやー、意外な。
アルプスが被ったね。
アルプス仲良く3位にランクインですよ。うん、じゃあ僕の方から振り返りさせてもらうんですけど、まあ第5位透明人形はさっきもう先輩が言ったらあんま言うことを付け足すことはないですけど、なんか、まあ、このポッドキャストでも何作かやったかもしれないですけど、その男女のなんかジェンダーギャップとか、あるいはその最近ちょっとね、御用が話題になっているガラスの天井とか、なんかそういうものをモチーフにした映画っていうのは、まあ過去いっぱい撮られてたと思うんですけど、その透明人間がその伝えようとしてるものっていうのは、やっぱそれの最新系というか、なんか一歩こう先を見せてくれてるような気がしてですね、すごい、見ていてとても良かったし、じゃあかといってエンタメ作品としての強度がないわけでもなく、そこはちゃんとホラーものとしてそのジェンダー以外のものを除いて、まあ、純粋にホラー作品として見ても普通に面白いんで、なんか作品としてやっぱ完成度はむちゃくちゃ高い一作なんだろうなって思いますね。だから自作の話、ちょっと進展がどこまで来てるか分かんないですけど、狼男をね、 やるっていう話が、まあ、出てたと思うんで、ちょっとそれも期待したいなと思います。
まあその透明人間ってモチーフがね普通に怖いし、うん、その言いたいことと合致してるっていうところ、
そうですね、その
非常にうまく
本当にその透明人間っていうモチーフにその今のその男女間の取り巻くものっていうのがもうおっしゃる通りもうむちゃくちゃシンクロした テーマとその、まあ、伝えたい、作品の持つ構造っていうのはね本当に完全一致なんで、まあ、よくできてますよね。
あとスーツのことに意味があったしね。
あ、そうですね、ちゃんとね
そう、
それはぜひあのポッドキャストの透明人間会を聞いていただくということで、
はい、聞いていただくと
第4位フェイトステイナイトですね。まあなんかこれ一作というよりまあヘブンズフィール 1,2,3 まあ合算ぐらいの勢いですけど、まあこれは完結編、
え、これは3なの？
3ですね、
3部作、
3部作ですね、3部作の最後です。
うーん、
まあちょっと僕はフェイトはすごい思い出のある作品でもう 10年以上多分アニメになる前の、まあ、ゲーム版の頃からやってるんで、まあすごい付き合い長い作品なんですけど、で今ってフェイトグランドオーダーの方が多分、まあ、世間的な人気があって、僕は FGO の方は、まあ、全くやってないんですけど、そのね、ヘブンズフィールが終わった時の喪失感がやばかったですね。僕の知ってるフェイトがもう終わってしまったっていう感じ。
まあ、ステイナイトでフィーついたもんね。
で、そうですね、UFO テーブル版の、ステイナイトじゃなくて、フェイトゼロですかね、多分。気がついたの。
まあでも俺ら大学の時ステイナイト人気
あった。ああ、そうです、スタジオディーン版でね、うん、アニメになってて、そうですね。でまあなんか僕の知ってるフェイトっていうのは、まあ、基本的にエミヤシロが主人公のフェイトステイナイトと、まあ、そこから派生したフェイトゼロなんですけど、まあなんかね映画見まあその映画のクオリティとしてはもうむちゃくちゃ高くて、まあ、鬼滅の刃がすごい今、まあ、去年どころかもう歴代ナンバーワン映画ですけど、まあ、それに負けないぐらいの作画だったし、鬼滅の刃も UFO テーブル、
鬼滅 UFO テーブルだ、
そう、まあ、同じ UFO テーブルなんですけど、まあ、これは、なんだろうな。やっぱ、アニメーションのいいところがすごい詰まってる作品で、感情の機微とかも繊細なんですけど、まあ、見ていて、やっぱ一番すごい熱くなれるのは戦闘シーンで、本当にかっこいいんですよね。見てて。なんか普通に子供に戻った気分に見えましたね。
まあね、テレビアニメのクオリティじゃないって当時言われてたもん。
そうですよね。うん。まあ、だからもうちょっとね、まあそれだけ良かったので、見た後結構フェイトロスが自分の中にあったぐらいで、こうフェイトのね原画展とかもそれに合わせて開催してたんですけど、ちょっとコロナの影響でスケジュールが変則的になって見に行けなかったのがちょっと唯一ここ残り。
まあフェイトで鍛えた、はい。アニメの作画だとか CG だとかが鬼滅に引き継がれてるっていう感じでもあるってことだよね。
まあね、それは間違いないでしょうね。うん、やっぱ結構そのスタッフワークの面で言うと、まあ京アニの回、バイオテバーガーデンの回にも言いましたけど、UFO テーブルは基本的に脚本も自社でやって、そのアニメーション周りっていうのも極力外注せずやってるんで、まあ、それでしかやっぱ表現できない一体感とか、まあやっぱあるなって改めて思い知らされた一作 でしたね。で第、3位アルプススタンドの端の方、これはもうなんか去年のダーク放送枠ですよね。本当に見に行く気なかったんですけど、ちょっと慎太郎先輩が勧めてくれて、それで、ポッドキャストで取り上げることになったので僕は見に行ったんですけど、いやまさかの大当たりで、本当に紹介してくれてありがとうございますっていう感じの。
まあね、ツイッター上はねバズってるのかな。
でこれもまあ僕は7位に挙げた音楽と似たような感じかなと思うんですけど、本当に SNS の口コミとかで結構ロングランになってましたよね。うん、まあもしかしたらコロナの影響で書けるやつがちょっとあんまなかったのかもしれないけど、でもすごいなんていうかこの規模の作品としては多分数字的にもヒットしてると思いますよね。でやっぱジョージョ監督のすごいいいとこは出たなっていうか、このアルプススタンドはもともと演劇作品なんですけど、まあ、それとあのなんか監督 その職人技のシナジーじゃないですけど、っていうのがあって、あとやっぱ霧島好きな僕らとしてはやっぱもうああいう話は熱くならざるを得ないなっていうので、まあ、もうちょっと上にやりたかったんですけどね、ちょっと3位で勘弁してください。まあ邦画では実質1位なんでっていう、まあ先輩の、ターンでも言うと思うんで、僕はこの辺で、第2位パラサイト半地下の家族、
評価高い、ね、
パラサイト俺も入れるなら1位かなと思ったんですけど、ちょっともう、これは順位付けに最後まで迷いましたね、この上位、ね、3つ、まあ、パラサイト2位、多分ね、パラサイトはこんなに評価されてなかった1位になってたかもしれない。この天の弱な気持ちが。
まあ、みんな言う映画だからね。
まあ、でも、まず言いたいのは、僕はポン・ジュノがすごい好きで、そのポン・ジュノ、今までのポン・ジュノ作品の中でも、本当に、まあ、屈指の傑作。まあ、僕は母なる照明がむちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、それと匹敵するぐらい、やっぱり、あの、母なる照明は、まあ、さっき先輩がちょっと言ってくれましたけど、母なる照明ってエンタメ要素がないと思うんですよね。すごい、メッセージ性はわかるんだけど、本当に考えさせられるだけの映画だとしたら、パラサイトは、もうちゃんとエンタメをしてて、むちゃくちゃ笑わせてくれるし、で、それでいて、むちゃくちゃ見た後に、この心に宿題をもらうじゃないですけど、まあそういうところもちゃんと両輪があって、もう本当に、ね、多重構造になってて、まあ、完成度が本当に高いので、この作品がアカデミー賞、まあ取っても、まあ文句ないだろうっていう、作品ですよね。まあ個人的にはやっぱり俳優さんの演技はすごい良くて、まあ、主演のソン・ガンホは、まあ、言うまでもないんですけど僕はあの脇役のね、あの家政婦のおばちゃんとか好きですよね。
まあ強烈だよね。
やっぱり大雨の日にその家政婦のおばちゃんがピンポンってしてくるところの形相とホラー演出忘れられない。
まあそこからモード変わるからね。しかも
ね、であと主人公家族のお母さんがさ、そのおばさんを突き落とす時のあの階段のシーンとか、もうやっぱ演技のアンサンブルが素晴らしいなっていうのと、まあこれはパラサイトの回で先輩がすごい言ってくれてましたけど、カメラワークとあの階段を使った、まあ、カースト表現ですよね。1階と2階を隔てる横に階段があるっていうのと、その上流階級の家と主人公たちが住んでる仮想の家、まあ、半地下の家とのその上下の構造でちゃんと身分差とかも表せてるっていう、その 美術とかセット、まあ、あれは CG も込みですけど、まあ、含めて本当に、うん、どの部分を切り取ってもめちゃくちゃよくできた映画だなということで第2位に入れたんですけど、
まあ、上下もそうなんだけど、はい、家政婦さんと奥さんが喋るときに、うん、庭で喋ってるときに間にガラスの継ぎ目が2人の間に入り込んでるとか、ボーダーが置かれてるんだけど、まあ、あと奥さんと家庭教師が喋る時も背景に、うん、あの家の柱が映ってて、それが2人を分断してるような絵作り、
怖
まあ決して交わらないんだよっていう所長のような、
いや
まだ発見がある、
いまだに
すごい、
ね、そんな新たな発見があるとかすごい映画、
っていうざわざわっとするような
セリフで言わずにね、素晴らしい映像部分。第1位、まあミッドサマーになっちゃうんだよな。まあ、むちゃくちゃ悩んだ結果ですけど、
怖いよ、ミッドサマー。
まあでもこれは僕のランキングなんで、もう僕の趣味的にアリアスターが好きなんですよね。まあホラーなんだけど、すごいなんていうか個人的な話をやってる感じがしてですね、やっぱなんだろう、作品の持つ熱量みたいなものがあるとしたらすごいジメーっとしてるんですけど、まあ、むちゃくちゃ魂の入った作品だと思ってて、まあ、さっき先輩怖いと言いましたけど、まあ、それも仕方ないですよね。そう、まあ、確かに怖い。
まあ、確かに。逃がしてたまるかって感じはあるね。そこまでするかっていう。
なんかね、情念を感じる。そうですよね。まあよくその言われてるのはウィッカーマンとか、あと、そのインテリ版の食人族とかね。まあいろんな表現されてますけど、まあアメリカに住むインテリの大学生が、まあ、スウェーデンの田舎に行ってひどいことに遭う話なんですけど、この人をすごい、まあ、屈折してるんですけど、あのヘレレタリー継承の頃からなんかね、やっぱね、そういうなんか変な人じゃないとやっぱいい作品は撮れないんだろうなって思わされる。なんかね、 YouTube で、公開されてるんで、まあ、今でも見えると思うんですけど、この人はなんか短編の映画かなを YouTube で公開してて、それもね、変な話なんですよ。この主人公の男の子がね、ちょっと一人で自慰行為してるんですけど、それを父親に見られるっていう。で、その父親に自慰行為を見られたことから SM 関係が始まっていくんですけど、その S の方が息子っていうね、すごい見られた方が上に立つっていう、すごく屈折してるんですけど、いや、なんか相当なトラウマがあるんだろうなって、この監督には。
まあ、欠落があった方がいい作品がね、作れる、ね。
まあ、監督の実体験がね、その三田様に反映されてて、家族を亡くして、まあ、それに対する思いで、多分この作品も撮ったと思うんですけど、多分見る人が見たらトラウマになるような。
うん、
映画だと思うんですけど、で僕は結構ね、笑えるシーンとかもすごいあって、あの去年紹介した中でやっぱワンハリの最後の部分で、
うんうん、
それ虐殺していくじゃないですか、
うんうん、
カルト教団のやつらを、あの2人がね、ブラピとデカプリオが、あれってなんか暴力が過剰になりすぎてもはやギャグになってるみたいなこと言った覚えがあるんですけど、これもなんか怖さが過剰すぎてもはやギャグになってるところがあって、なんで、まあ、意外とホラー苦手な人が見ても、まあ、最後まで見たら そのホラー的な怖さはないんだけど、そのなんか人間の業の深さみたいな意味ですごい食らう可能性はあるな。
まあいないいないバーとかじゃないでしょ。
そうですね。
あと明るいし、ね、なんか画面が
ね。
まあそれが気持ち悪いんだけど。
そうですよね。あとミッドサマーはパンフレットがむちゃくちゃよくできてるんで、あのなんか、
うんうん、
ぜひその読み物としても普通に面白いんでって感じですいやー発表終わった
いや宿題が終わった。
いやちょっと肩が軽いですわじゃあ慎太郎先輩の第5位から、
はい、
1位の発表お願いします。
5位、
はい、
2分の1の魔法。いやーちょっとねピクサーちょっと手を抜いてほしいよね
そうですよね。
なんと言っても最後のツイストがね、
うん、
ラストシーンの工夫がね、
いや
フロート好みでね、ああ主人公その位かっていうね。
いやー本当にそうですよねあとちゃんとね望遠から撮ってるから、その、うんうん、お父さんと お兄ちゃんがどういうやり取りしてるか分かんないっていうところ
ね、
うんうん、
そこを見せないよね。
上品、品がいい、本当に
2人の間にカメラ入って割って入っていったりしないもんね
いやもう切り返しでバンバンとかやらないからね、もう定点でやってるからピクサー、
まあ見えないのがいいよね。
まあそうやね、
もう2人の向こうの2人の顔は聞こえないし、う
ん、それを見守ってる主人公の表情でも
う、うんうん、
自分ですわってい
う、うんうん他者のためであるっていうシーンだしね、本当に泣ける映画でしたね
いや本当に泣いちゃったなほんま
じゃあ4位テネット
入ってきますか。
まあこれはすごいことをやってるし、監督のこれすごいでしょっていうのにかなり乗れたので、面白いでしょすごいでしょっていうのにね、うん、そういう映画の切り口っていうか、そっから展開していくっていう監督もそんなにはいないし、
間違いないんですね。
ビルがね破壊されて再生されて破壊されてっていうあのシーンでね映画館で爆笑しちゃったしまあやってんなーっていうその感じに尽きるよねだから最近メイキングを見た人の感想をツイッターで見たんだけど、もうもはやノーラン以外は誰も理解せず撮影してるって書いてあってまあそうなるだろうなっていう
あーすごいな、もうあれじゃん、僕らが知ってる昔の巨匠の位置に行ってるってことじゃん。
ああまあね、
完全にあれでしょ、アイズワイドシャット撮ってた頃のなんかそういう話聞きましたよ、監督以外、
うんうん、
誰も理解してないみたいな、
うんうん、
その位置に行ったってことでしょノーラン。
そう
これなんかポッドキャストの中で、フォローできてるかどうかわかんないですけど、あの池袋のグランドシネマサンシャインに、
うんうん、
ノーランからの感謝状が飾られてますよね。あのコロナの影響がなんかちょっと忘れたんですけど、うん、それで、まあ、公開したじゃないですか。そんな中公開してなんか記録を作ったらしい、グランドシネマサンシャインがその時の世界一テネットが見られてた劇場っていうことで、
うんうんうんうん、
ノーラン直筆の礼状が多分、今グランドシネマサンシャインに行ったら見えると思うんで、額入りのやつが。ぜひノーランファンは、
まあコロナ禍だったから興行がね、
うん、そうなんですよね。
まあそんな中公開してくれたっていうのが大きかったよね。
いや本当に その男気がね嬉しかったですよね、
うんうん、
元気になったし久しぶりに映画館行けて、
うん、そうだね、うん、だからクリストファー・ノーランっていう監督はこの映画の可能性を広げようと戦ってる監督だと思うので、まあ応援したいです。第3位、
はい、
アルプススタンドの端の方、 これはね、その限定的なシチュエーションを最大限に生かす、見せないことでより見せているという、まあ演者の演技もあり、まあ限られたシチュエーション、限られた時間、空間、お金の中で最大限の効果を発揮してるんじゃないでしょうかね。
なんかアルプススタンドを、僕らがポッドキャストで取り上げた後からも、まあ、結構その、この作品見た人の感想っていうのは続々上がってきてて、で、まあ、否定的にこう取り上げてる意見も多かったんですよね、ああいう最終的にその演劇部員たちが体制側に取り込まれて終わってしまったのが残念というか、っていう意見が結構あって、
俺たちのポッドキャストのそこには触れててね。
そうですね。
まあ迎合だっていう意見に対して蘇我くん怒るってい
う、ね。怒る。そうなんですよね。ね、あれをどう取るかですね。確かにね、本当に。
まあそのそうじゃないっていう話をこのポッドキャストではしたんだけどね。その先だっていうね。
ね、分断からの手を取り合って。その先があるんだっていう風に、まあ、僕は
だ応援するのは他者のためじゃだけじゃなくて、ね、
そう
自分のためでもあるっていう話になってたからね。
そうですね。だから自分のためにやったことが翻って他人のためになることもある。
まあその繰り返しになっちゃうけど、まあ、情けは人のためならずっていう映画だったよ。
いや本当にそうですよね。
だからその分断されたマインドしかない人はそう反発しちゃうだろうね。
だからアングルを変えてみたらちょっと変わった見方ができるかもしれないし、シンプルに頑張ってる人を応援するってことだったんだけど、他者を応援することってそんな自分を犠牲にしてすることでもないし、すぐできることだったりするし、一人であれこれ悩んでいい取りようがりの考え方になってたりしたら乗れないような気はするかな。だむしろそういう人に見てもらいたい映画かもしれない。そういうことです。
いや本当にそうですよ。なんか誰かを応援する、まあ人じゃ、アイドルとか人じゃなくてね、ひいきの野球チームとかでもいいですけど、応援することによって自分が力をもらうっていうのはもう、よくあることなんで、そんなね、あの否定的に捉えなくてもっていう
ね、そういうところを抑えてれば全体主義的な服は、あの映画には存在しないかなと思うんだけど、
いや全く同感ですよ。まあ仲良く3位にランクインという
もうブルーレイが、
ブルーレイが1月20日発売ですね。あとまあデジタル配信の方はもう始まってるみたいなので、ぜひね、あの劇場で見逃した方はネットの配信の方で、
まあ演技役者さんもいいしね。
あ、よかったですね。
全然有名じゃない人たちなんだけども、
みんな知らない方ばっかりでしたけど、
そこのアンサンブルが非常にいい感じに、ね、間違いなく2020年おすすめの作品です。
はい、
第2位フォード VS フェラーリ。
いやむちゃくちゃ熱いですね。それが2位っていう、
まあまあそうだね。まあちょっとエンタメ寄りかな。
いやー熱いだ。
まあ結構前だけどね、7年ぐらい前か。
そうですね、ちょうど。
まあこれは仕事ものですね。
そうですね。
あと夢との向き合い方とか、まあ、バディものでもあり、
すごい社内政治の比率がむっちゃ高いですよね実は。
そうだね、敵は内側にっていう、
ね、タイトルはフォード VS フェラーリだけど、いやフォード VS フォードだろっていうぐらいこう横やり入れてくるのは実はフォードの副社長だったりするからね。
まあそういうとこリアリティがあるというか、強度があるよね。
そうですね。
と思いきやレースシーンがとにかく熱いと。
熱かったですね。
もうエンジン音からしつつテンション上がる。
クリスチャン・ベールはやっぱクリスチャン・ベールやっぱいい役者だなと思いました。
むちゃくちゃいいよね。今ハマってたよ。
ハマってますね。
まあマットデーモンもいいし、
あと多分先輩があのポッドキャストの中で言ってましたけど、エンゾ・フェラーリはちゃんとリスペクトしてるっていうところがかっこよかったですよね、主人公のこともね。でもね、フォード社の社長は結構存在に扱っちゃうっていう、その走り屋のプライドみたいなものは結構垣間見れて熱かったなと思います。フェラーリは結構敵サイドなんだけど、
まあそのデザインからしてね、すんげえ強いやつらって感じがひしひしと伝わってくるところもすごい熱いし、まあ一方フォード社の社長もね熱いところがあって、それが後から出てくる
ありますね、
ってのもあって、ね、中盤ね
結構だから、まあ、戦争のこととかもね、スピーチしますよね。
そうだね、
単なるこう坊ちゃん社長じゃないんだぞっていうところもちゃんと、
自負がある。まあだからそのまあ権力側、悪役ポイントにも事情があると、バランス取ってて、しかもそれが熱い話だと、これこそブルーレイで持っときたい作品。
いやでもあのやっぱエンジン音とかは劇場ならではかなと思います、見てて、ね、普通にこの車の迫力とかかっこよさっていうのはドルビーアトモスで聞いてこそみたいな
って感じですかね。
いや素晴らしい。
これはもうエンタメって感じでポッドキャストでも話してるんで、
はい、
小学はあれだよね、奥さん好きなんだよね。
いや奥さん大好きですねあの多分登場してるシーンほぼ全部好きっていう
そんなめちゃめちゃ有名って感じでもない。
そうですね、すごい確かに、よかったですね。
第1位です、ワンダーウーマン1984ですねまあこれはもう泣いちゃったんで、去年1位泣いちゃったんで、
あれですね、多分僕ら2人の中で唯一のアメコミ作ですかね、おそらく。
去年少なかったっていうのもあるよね。
そうですね、おそらくハーレークイーン、
ハーレークイーン
とワンダーウーマンぐらいかな。
ちょっと入ってないです
まあでもハーレークイーンは評価はでも結構高い作品ですね、評価数値とかはね。でそこに来て、まあ、年末に公開されたのがワンダーウーマン、
まあツッコミどころは多いんだけれども、最後のね世界のみんなの願いがってとこ、願い取り消すってとこ、まあなかなかそんなことはないんだろうけども、願い取り消す云々というか、今この世界が存在してるっていうのは誰かが住んでのところでストップかけて、自分の願いにストップをかけてるから今この世界が存在してるんじゃないかっていう証明問題のような逆算的なことの証明になってるんじゃないか、ちょっと寝る前に思いついて。
なるほどね、
まあ今の俺の説明で分かったら曽我君くらいしかいないと思うんだけどまあその核ミサイルだってどちらかが悪意しかなければ落ちちゃってるわけだから、ミサイルなんて作中でも現実世界でも。
だからまあその世の中を生きてる多くの人のその見えない善意の選択によって今の世界は成り立ってるっていうことですよね。
そうそうそう、100はあるにせよ だから今俺たちはここに生きてるんじゃないかって思わせてくれるような、
うん、
っていう構成になってたんじゃないかと、
うんうんうん、
まあ多分俺はそこでその時気づいてなかったんだけど、ちょっと無責任泣きましたね。あとやっぱりね、そのお互いのトップ10振り返ってきて、この振り返ってみて感じたんだけど、コロナ禍で劇場公開の形だったり延期だったり、まあ結構話したけど、まあ制限がねいろんなとこにあるし、まあ普段の生活にしても閉塞感がある中で、なんかそういう希望とか見せてくれるのが、まあビューティフルドリーマーの最後とかもそうだけど、今回一つ去年の評価ポイントで重要視しちゃうポイントだったかなって。
そうですよね。
まあこんな1984を頑張ってるのは俺ぐらいかな俺か監督ぐらい
でも世間的にはあれじゃないですか、評判は。
うん、でもね
いい感じだと思います
けど、英語の記事でもねボロクソ書いてるの見たけどね。
あ、本当ですか。
でもやっぱ賛否両論。
まあでも興行的にはどうなんですかね。まあアメリカの方では結構ヒットしてるみたいですけど、まあ続編も決まってますしね。
そうだね。うん、次こそむずいよねっていうのはあるけど、
まあそうですね。
ああしかもその次で監督もう引退するって言ってる、
バティ・ジェンキンス。
うん、
マジか。
つい最近のニュースですよ。
すごいあれですね、過作な映画監督でしたね。
まあ
だって
確か
4本ってことでしょ。モンスター、ワンダーウーマン、ワンダーウーマン、ワンダーウーマンってことでしょ、次で終わるなら。
そうなる、
そうなりますね。フィルモグラフィーとしてかっこよすぎるな。だっていうか、わかんないですけど、こうずっと巨人一筋だったプロ野球選手みたいな、なんか、キャリアの美しさ感じますけど。
あと、次はコロナ禍の状況を反映したような作品になるんじゃないかって。
ああ、なるほどね。
言ってるけどね。
そうか、次で引退か。
あと頭のレースシーン、まあ、原作にはあるんだけど、
はいはい、
あれはあのサスケ、なんだって
闘技場のとこですよね。
もう完全にね、もう監督が言ってるの、サスケ参考にしました
そうなんだ、着想に入ってんだ。
そうそう、まあそのアメリカ版だと思うんだけど。
すごいな
、まあ、言われてみれば
確かになんかあのアトラクション感とかそう言われるとね、サスケのステージに似てますね。
そうそう、柱から柱飛び乗るとか、
うん、
確かになと思って
、それはすごい意外な豆知識。
まあ閉塞感とヘイトだったり暴力だったりが表出する世情の中、一筋の希望を見せてくれたかなっていうところで1位でした。はい。
いや、どうですか、こうベスト10ちょっと発表してみて。
いやー終わったなっていう感じが。
なんか僕はあれですかね、アルプススタンドみたいなすごい小規模の作品が、まあ、ちゃんとヒットして、まあ、評価もされてるっていうのはめちゃくちゃいいことだなと改めて。
まああと夏でね、まだ時期も良かったよね。
あ、そうですね、確かに甲子園はないけどみたいな話しましょう。
なあ、そう、甲子園がね、いやー変な世界線だね本当に
本当にそうですね。
ねー、まああとあれかな、時点で悩んだやつとか。
あ、僕はちょっとさっき言いましたけど、ビューティフルドリーマーむちゃくちゃ悩みましたね。てか、まあ実際昨年末の時点では入ってましたしね。
なるほど。
ビューティフルドリーマーを落として本気の印を入れました。
あ、
慎太郎先輩は。
俺はね、
なんか悩んだ、
多分総額も悩んだと思うんだけど、
はい、
ハチドリ。
まあ、悩みました。
ねえ。
僕ね、ハチドリとキム・ジヨン
って
悩んでた。ハチドリとキム・ジヨンどっちか入れようかなと思ってたんですけどね。まあ、ハチドリの方を僕は入れようと、まあ、最後まで結構確かに競ってる一本ではありましたね。
そうですね。これ行くって決めて、見て、見た後は、なんでこれ行っちゃったんだろうなって思ってたんだけど、
はい。
まあそのランボーなんだけど。
いや、僕もランボー結構ね、上位なんですよ。
あだったんだけど、アトロクで、年末に滑り込みで、なぜかランボー特集があったんだけど。
ありましたね。はいはい。
まあやっぱり、映画ボンクラは気になっちゃうんだろうなっていうのを思って。
まあね、あれですよね、ランボーがどうやったら
幸せになれるか特集か。そうかそうか。そんなみんなランボーのこと考えるんだと思って嬉しくなったし、そこでやっと見てよかったなと思ったんだけど。
うん、
あんま取り上げられないもんね。
そうですね。
取り上げられてない。
確かにね。あとですね、僕結構、
うん、
悩んでたのはジョジョラビットです、
ね、それね。
いやこれもすごい映画でしたね。まあタイカワイティティ次なんかやりますよね。何だったかな、なんか MCU 系だった気がするんですけど、
監督はマイティーソーかな。
はいはい、バトルロイヤルからね。
マイティーソーラブ&サンダ
ー、それも21年にやってるということは、いやじゃあもう2021年は結構ヒーロー映画がドバッとくる可能性があるってことですね。
ね、 MCU も再始動的なプロモーションの打ち方して
る、うん、そうですね。ちょっと収録前にMCU のディズニープラスでやってるワンダービジョンの話を軽く2人でしてたんですけど、うんうん、多分ね毎月新作公開されますよ、あれドラマ版入れたら。今年は、まあ、2人合わせて慎太郎先輩のワンダーウーマンしかヒーローものランクインしなかったですけど、ちょっと来年は勢力図が変わりそうな気配。
あ
これすごい考えどころですけど、なんかもうドラマの方に比重移ってません、そのね、映画界のすごい監督とかも、まあポッドキャストで取り上げなかったですけど、俺たちが大好き、デビッド・フィンチャーのね、
うんうん、
ネットフリックス映画。あれは市民権の、まあ、ほぼ、ちょっと、裏側を描くみたいな作品でしたけど。
マン。
とかね、まあ、さっき言ったディズニープラスで、これからどんどん配信されてる MCU。それと、今、慎太郎先輩が視聴中のマンダロリアン。
うん。まだ1話ですけど。
とかね、もうだからもはや映画ファンは映画だけ見といたらいいっていう時代は終わってしまったのかっていう。
恐ろしいね。
ね、そうですよね。
なんか娘もね、なんかあれ見たいこれ見たいになるけどさ、もう無限やん、
はい、
アマプラだの、ネットフリーだの、
うん、
ディズニーだ。
そうですね。
これどうしたもんかね。
時間の奪い合い。
昔はさ、うちにはさ、ビデオが何本かあってさ、それを何回も見るわけじゃん。
あ、そういう話になりますか。はいはいはい。
ビデオが無限に置いてあるわけじゃないじゃん、うん、家に、
うん。
だから、もうないもんはしょうがないと、
うん。
そこで歯止めが効くんだけど、B はそうじゃないからな。
ちょっとさ、ゲッパラサイトのところで、その、
うん、
まだまだ新しい発見あるみたいな話しましたけど、
うんうん、
この擦り切れるようにもののけ姫のビデオを見たことによって分かることとかありますからね、
うんうん、
実はね。
そう、
まあ、難しいです。どっちがいいとは一概に言えないですけど、
う
ん、ね、サブスクでこう湯水のように
そう、ね、
作品を見ることでなんか分かってくることもあるだろうし、
何回も見た作品っていうのは思い入れも強くなるだろうけどね。
そうですね。今回僕らが紹介した、作品の中でもアマプラとかでも見れるやつっていうのは結構あった気がするんですよね。
ああ、
2024年作品。
はい。多分、まあ、アルプススタンドさっきちょっと言いましたけども、配信始まってますし、まあ、パラサイト、多分アマプラで見えますよね。
ああ。
あとどこがあるかな。透明人間はちょっとまだ見えないですかね。
うん。まあ、レンタルすればほぼほぼ見れるけど。
そうですね。多分ちょっと入ってないから分かんないですけど、2分の1の魔法もディズニープラスであるんじゃないかな。
そうか。
でもまあ来年はちょっとネットフリックス映画とかアマプラ映画とかも入ってくるかもしれない、
うん、
今回ちょっと悩んだのは、
うん、
僕は劇場を入れるかどうか悩んでたんですよね、アマプラといい。何かとあるごとに雪貞監督の話出してたし、ことあと、あの、リモート映画の話もしましたもんね。
そうそう、今年で言うと ね、リモート映画何本かやったよね。
カメ止めもやりましたもんね。
カメ止めと、ゆきさん。
今日の出来事。
うん。まあ、ゆきさんの言う、キュウソなチーズの夢を見るも、まあ、プライムで見れます。
あ、キュウソすごい評判いいですよね。BL 系ですね、確かね。
うん。大倉くんね。関ジャニ。
ああ、関ジャニね。あと、他、当落場だったやつとかってありますか、先輩の方も。
初恋とかあったっけ。
そう、僕、意外と、
うん、
あの、去年1年何見たかなって見直したときに、初恋がすごい好感触やったんですよね、自分の中で。
うん。まあね。
よかったですよね。
うん、すごい可能性を示した感じだったけどね。
うん、まあ個人的にはリチャード・ジュエルとかも、まあ、イーストウッド、まあでもこれはまあ いい意味で期待通りっていうか、
うん、
まあいつものイーストウッド武士だなって、うん、まあむちゃくちゃちょっとこれ批判されてる映画でもあって、
うん、
まあほぼこの実話を元に作ってて、その女記者の人がいてね、その人は結構枕営業したんじゃないかみたいな風に描いてるんですよね、リチャード・ジュエルで、
うん
うん、でそのモデルになった本人の記者の人はすごいなんか否定してたりして、それがちょっとアメリカで論争になってたりする、
うん
うん、あとまあ僕らがコロナからまあ一時劇場は復活して、最初にむちゃくちゃ鼻息荒く見に行ったデッド・ドント・ダイが全く響かなかったっていう。そういうこともあったな
って。ちょっとは入ってこないっすよね。残念だな。
あとまあ事故物件とかもありましたね。
うん。ちょっとホラー増えたな。ワクも好きだからな、ね、去年。いや、そういう言うとドラマだけど、ネットフリドラマだけど、呪音が、怖かったな。
呪音ね。そうですね、呪音、まあね、確かにネットフリックスで一気に僕は見たんで、
うん、
結構、瞬間最大風速ではめちゃくちゃ、
うん、
通信と。
うん、
嫌な話だったなっていうね。
嫌な話だ
ね。ほに。
まぁちょっとミッドサマーっぽいのかな。
まあそうかもしれないですね。
うん。
常年系ですよね、かなり、ね。ジオンなんかはね。
うん。
た結構意外と、先輩に勧められてみたアダムスファミリーも僕、好きですよ。
ね、全然入っててもって感じ。
うん。
まあ、2もあるので。
最後に出てくるっていうね、あの。
そうそう。
まあ、そんな感じですかね。去年、ちょっと、番組取り上げた、ま
あ。と、収録した後に思ったのに、魔女見習いを探して。
はい、
その俺はこの魔法とは何かっていうところで視点で見たったんだけど、今思えば、まあ、タイトルのことをちょっと失念してて、だタイトルから考えればこの映画は魔女見習いとは何かっていう映画だったのかなっていうのはとか思いました。
なるほど、
うん、だ魔女見習い、実は好きなキャラクターっていうのはドジャマル・ドレミとかっていうのは魔女見習いだったわけで、だからまあ挑戦する、常にチャレンジャーなんだよっていう話だったのかなっていうのは後から思いました。
そうか、タイトルからこう広げていくってこと、確かにやってなかった、
しなかったね。
そうですね、
っていうのを寝る前に考えました。
まあね、そういうなんか語りこぼしたところって意外とあるんで、こういうベスト展開とかにね、
うん、
こういう付け足しできれば、
うん、
まああと罪の声とかもやりましたよね。まあでも罪の声、僕すごい邦画で久しぶりに、
ソワ君好きだ、
うん、いいもの見たなって感じで、
まあまあビッグバジェット
ね。そうですね、ちょっと小栗さんがアカデミー賞取れるかどうかですけど、
ああ
まあそんなとこですかね。
ザ・ボーイズとかね、見ましたね。
ああ、
3もあると。
ザ・ボーイズで僕言えることは、あのすごい先輩がツイートしてましたけど、いつまで、いつまでもあると思うな、最新っていうか。
わわわ、
消されることあるんだっていう配信系で。
まあ、修正してさえ配信、
そうですね
って感じか、
うん、今では、
うん、まあまあ消えることは、
修正版が、
まあ今のところはまあさすがにオクラはさすがにない。
まあね、
まあ、だからあと年末最後の方で新解釈三国志やったけど、
はいはいはい、
まああれくらいのがあるとなんか楽しくできるよね。
そうですね、
うん、なんかそういう、
なんかもうそ早々になんか2人が思ってることがこれ一緒だなと思って、
うん、
まあ、多分水曜どうでしょうやりたかったんでしょうねっていうところですごい一致したんで、
うんうん、まあ正常を反映すとか、まあもちろん大事だけど、まあ息抜きもね。
なんかね、知り合いの、作家の人が、まあ、新解釈三国志見て、どうだったんですかって聞いたら、
うん、
なんか、変に真面目ぶろうとしてるところがなんかダメだったみたいな。ことを言ってて、死んだつーって思いました。
うん、三国志やろうとしてるところってこと？
とか、多分最後のこの、民のためにみたいな、なんかこう、コメディに徹してないみたいな、
うんうんうん、
悪く言えばね、
うんうん、
ところがちょっとなって言ってましたね。
なったのかね、あれも。あれもなんかこうコロナ禍に向ける福田監督なりのメッセージなのかね、
うん、だと思いますね、うん、
だよね、あんなをぶっこみかけて、ね、
うん、多分こん なんか状況じゃなかったらもっと違う感じのトーンになってた可能性はあると思います、
うんうん、まあ、ビッグバジェットを取らせてもらってる立場ができることとして、また見てたと思えば、
う
ん、
ね、
合理的に
思えば ね、
うね、うん、まあ、そういう志はあるんだということですね。
20年の作品的にはこんなとこですかね、語り残した、
そうですね、もうまああと鬼滅ぐらいですけど。
まあ鬼滅ちょっとなんか大ヒットすぎて結構僕らは、
うん、
不当にローテンションというか評価低い感じになってますけど、あの全然いい作品だと思ってますからね。
うん、いやー、熱い熱いよ。まあ多分オフってる時に言ったけど、まあ画家座の石田さんがね、
はい、
まああんま誰も言わないけど、もう言わずもがなかったからあれだけど、もう相当いい演技だよね。うん、
いやー最高ですよね、
うん、
上限の3ね、
上限の3ね。あ、それで言うとこの前我々の最高位が更新されてね。上限の7ですか。
映画レビューカテゴリーでしたっけ。
うわ、映画レビューカテゴリー7位ですか。いやいや、ありがとうございますですね。
ありがとうございますということで。
ね、12気づきだっつってんのに上限の7つってからね。
上が7やったら下は5。
適当だわ、本当に。
絶対ちゃんと見てないやつでいけんの。
そ, れそうだよね。
そこだけ切り取ると。
まあ、そんな感じですか。
はい。
はい。じゃあ、まあ次からやっと宿題が終わったので前を向けると。
まあ宿題終わったんですけど、ちょっとエヴァンゲリオンは公開しないことには、
まあちょっと状況がね、また俺たちはリモート映画ばっかり見てた時期に戻ってしまうのかっていう危惧すらある。
どうなんでしょうね。
大変な状況です。
確かにね、
はい、
うん、まあ、前回と違うところといえば、まあ、一応映画館は動いてるという、
うん、まあいろいろ前よりは緩いし。
そうですね。なんで、まあもしかしたら何かしらアンテナにヒットするものがあれば新作映画見に行くかもしれないですね。
うん、うん、まあ、ちょっとエヴァが伸びたことで白紙です。
予定は未定ですということで。
はい、じゃあ今日はこの辺で。
はい、
以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ。
それはいいんですけどね。